いやさが。
試合開始直前、もう、信長が、花道に、見てたぜ、商用戦。ダンク決める気分ってのはどんなだっていう。
うん。
ほんな、花道が、得意げに、おめえにはわかるまいって言って、
うん。
言ってるんですね。
うん。
で、試合開始、ティップオフは赤木が落としまして、それを両太から前方に走ったルカワにパスします。
うん。
で、そのまま大ジャンプでルカワがダンクに行く、これが想定通りなんですよね。
うん。
なんですが、このルカワのダンクを牧にがっつり止められました。
うん、
うん。で、海南の、陣から、前方にボールが送られまして、走り込んだ信長。と思ったら、これを、花道が大ジャンプでカットするんですね。
うん、うん。
で、花道がボールを取って、着地、1、2、3。で、パス投げようと思ったらトラベリングってなんですね。
うん、うん、
うん。これお互いなかなか点が入らないと。
はいはいはい。
はい。まあ、湘北お得意のラン&ガン。要は速攻ですよね。
うん。
ラン&ガンが牧に止められるんですよね。で、逆に海南の速攻も、するんですけど、信長と陣対、花道とルカワっていう2対2の状況になりまして。
うん。
で、ルカワはボールを持ってる陣の方にディフェンスに行くんですけど、ジンがスリーポイント打つと見せかけて、ゴール下にパスを送りまして、ワンバウンドパスをして、うん、信長がそれを受け取りまして、シュート体勢に入る。
うん。
ほな、花道が、甘いな、野猿。喰らえ、ゴリ直伝、生えただき。な、信長は、これを、後ろ手でダンク決めます。
うん。うん。
花道は、ダンク決める気分ってどんなだって言われたのを思い出して、
うん、
あれはおちょくられたんだって思って怒るんですよね。
うんうん、
はい、
これなんですけど、
はいはい、
信長って身長178なんですよね。
はいはい。
これリバースダンクって、
うん、
相当高く飛ばないと無理なんですよ。
はい
はい。うん、多分、花道より基礎体力とかジャンプ力は多分信長の方が上だと思いますね、これ。これ絶対無理です。
はぁ、178で、は
い、ものすごいことやってます、これ。
はい、
これ NBA でもなかなか無理だと思います、これは。
はい。
はい。
うん、はい。で、まあ、花道はここで野猿と名前をつけますね。
うん。
信長のことをね。
うん、
名前というか、あだ名ね。
はいはい。
はい。うん、で、この頃、この彦一の姉ちゃんの記者は、その車で移動して、別会場でやってる両南対竹里の方を見に行くんですね。
うん。
うん。で、そっちでは両南が圧倒してまして。で、湘北対海南の方は0対6で、海南が6点リードしてると。
うん。
で、ゴリがダンクに行きまして。
うん。
それを信長が甘い言うてブロックして。
うん。
まあ、ブロックしに行ったんですけど、高さでは届いてるんですけど、ゴリは信長吹っ飛ばして決めるんですね。
うん。
うん。
で、ボールを信長に渡してゴリが、どっちがだっていう。まあ、甘いに対してのどっちがだですね。
はいはい
はい。前半10分、16対20。4点以上のリードを許さない。まあ、湘北としては大健闘なんですね。
うん。
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 食らいついてると。
うん。
で、まあ、花道が絶好調で。で、牧が面白い。10番、俺がマークしてやる。な、花道が、君、何年高校生って。まあ、要は、牧が老けてるっていういじりをするんですけど、
はい。
まあ、審判が笛吹いて、この死後注意されるんですね。
うん。
んで、牧が、赤木の方が老けてるぞっていう、怒って。
うん。
ジンが心の中で気にしてたのかっていう。これ以降、花道はマキのことを G と呼ぶんですね。
G。
はい。で、また6点差に開いて、信長が、その、マキさんがマークするまでもないっすよ、言って、花道のマークは信長がすることになるんですけど。
はい。
りょうたが花道に、あれやってみろよ、って言って。
うん。
で、花道がボールをもらって、で、信長がマークにつくんですけど、その花道がシュート体勢に入って、信長が両手を上げるんですね。
うん。
な、花道がその右側をすり抜けていく。要は、フェイクなんですね。
うん。
うん。まあ、両手直伝のフェイクを決めたと。
うん。
で、海南の監督は、彼には蚊帳の外にいてもらおうかな、言うて、ミヤマスっていうのを投入するんですね。
はい。
うん。
まあ、ジンの代わりに入れて、花道をマークさせるんですけど、
うんうん、
このミヤマスっていうのが3年生で、160センチ42キロ、
うんうん。
試合経験なし。
なし。
見た目、ひ弱。まあ、バスケ初心者で入部して、そこから3年生まで、海南の桁違いの、きつい練習に耐え抜いたと。
うん。
うん。で、そんな彼に部員たちの辛抱は厚かったんですけど、
うん。
まあでも明らかにひ弱なんですよね。
う
ん。
宮益が身長なんぼって言ってました、
ね。160。
あ、160。はいはい。わ、うん、かりました。はい。
はい、うん。で、ボックス1につくと。
うん。
うん。っていうか、ここボックス1の必要あるかと思うんですよ。
うん、
だ花道のためだけに、つくわけでしょ、ボックスワン。
うん。
そうですね。まあ、要は、リバウンド取らせたくなかったんじゃないですか。
いや、たぶん、マンツーでいいんじゃないですか。
マンツー。ああ、だ全員でマンツーするっていうことですか。
なんか、ボックスワンって行く意味が、ちょっと、この時わからなかったんですけど。
ああ。
うん。それだって、それまでね、うん、その、マキが勝手に10番お前をマークする言ったり、うん、信長がマキさんがやるまでもないっすよ言って、マークコロコロ変えてるぐらいやねんから、
うんうんうん、
マンツーで言ってたってことでしょ、
う
ん、
そこまで。
ゾーンじゃないですよね、その流れだと。
そうでしょ、
うんうんうん、
なのに、このミヤマスが入ったことで、ボックスワン、要は、ミヤマス以外はゾーンで守るってことだね。
なるほど、
うん。急にゾーンで守る必要あるのかなって思ったんですよ。しかも、そのボックスワンにつくのか、うん、花道につくっていうね。うん、そこまでの必要があるのかなって思ったんですけど、まあそれぐらいのリバウンド力っていうことで、
うん、
まああと、まあこの後で言いますけど、それだけ花道には穴があるってことだよね。
うん、うん、うん、うん。
要は、花道が、ゴール下からジャンプシュートしても、ミヤマスは全く動かないんですね。
うん、
目の前に立ってるだけ、うん。で、花道はシュートが全然決まらないと。で、監督の高藤が、さあ、メッキが剥がれてきたぞ。すごいジャンプ力やリバウンドに惑わされちゃいかん。運動能力はあっても彼はあくまで3ヶ月、素人だ。っていうね。
うん。
にボックスワンつける必要あるってこと。
ディフェンス力あるんでしょ、宮益くんに。
まあまあ確かにありますけどね。
うん
うん、もう注意するのは他にもっとおるやろうと思うんですけど。
うん。
はい。24対34、10点差に開きまして。だからもう花道が封じられたことで全然ダメになるんですけど、いや、花道以外で攻めればええやんって思うんですよ。
うん、うん、うん。
うん。で、海南の攻撃、宮益をフリーにして、牧に突こうとするんですね。
うん。
こんなひょろいやつやから大丈夫だろうと思ったら、宮益スリーポイントシュート打ちまして、
うん。うん。
高藤が甘く見られたな、宮益。見て、シュートが決まりまして。
うん、
うん。
マキがミヤマスの肩を抱いて、海南のユニフォームを取った男だぞ。 こう、ミヤマス、メガネかけたすっごい弱な選手なんやけど、急にめっちゃかっこよく見えてくるんだよね。
監督にはなんか、なるべく花道を挑発するように指示は出てるみたいですね。
そうですね。
うんうん。うん、で、何もしなくていいって、
そう。
言われてますね。うん。
だディフェンス力は、そんなに大したことないんでしょうけど、
うん、
シュート力、要は、アウトサイドからのシュートは、かなりの確率が高いってことなんですよね。
うん。
うん。
で、花道が焦りまして、そのシュートが全然決まらへんと、前に宮益が立ってということで。っていうか、もともと花道はそんな練習してないんで、
うん。
ゴリにシュートのコツを聞くわけですよ。だから、ゴリは、この試合中にゴールしたシュートを身につけようと思っても無理だ。もう打つな。ゴール下ではダンクだけ狙えっていうね。
うん。
うんうんうん。
それ聞いた花道がダンクに行こうとするんですけど、
うん。
マキが腕を、押さえて打たせないんですね。
うんうん。
要はマキがファールで止めに来たと。
はいはいはい。
で、花道がフリースローを得たんですけど、これを花道は2本ともかす、リングにかすりもせず、
うん。
バイオレーション、取られるんですね。
はい。
バイオレーション、リングにかすりもせんかったら、相手ボールでスローインされるってことですね、その。まあそういうルールがあると。これって2本ともなんですか
?2 本ともですね。
2本とも外した時だけ相手ボールになるってこと
だと思います。
1本当たって2本目は、リングにも当たらんかった場合、
うん。
それで、まあ、それはリバウンド取ればいいんか。
うん。そういうことですね。
そういうことか。なるほど、なるほど。
うん。
で、24対39、とうとう15点差まで開きまして。
うん。
まあ、安西先生が立ち上がりまして、花道を下げるんですね。
うん。
まあ、これ以上、その、花道の弱点をさらさせないと。
うん。
ほんなら階段も宮益を引っ込めます。
うん。
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 で、まあ、ルカワが信長につきまして、まあ、信長はナンバーワンルーキー決めを置いて張り合うんですね。
うん。
うん。で、ルカワはあっさりかわして点を取りました。
うん。
で、ルカワが心の中であと13点。で、さらに速攻で、ルカワは強引にシュートするんですね。でこれが外れたんですが、赤木がリバウンドを取ってくれまして。
うん。
ただ、着地の時に敵の足を踏んでしまって。
うん、うん。
ゴリってなって、ゴリだけに。ルカワにパスをして、
うんうん、
ゴールが決まるんですね。で、ルカワがあと11点。と思ったら、ゴリが倒れてるんですよ。
うん。
ものすごい足首が腫れてて。
うん、
当然交代しまして。
はい。
うん、まあ、医務室に、行かずに、控え室に戻って、で、彩子さんにテーピングでガチガチに固めてくれって言うんですね。
うん。
まあ、それ、腫れ方が異常なんで、彩子さんは猛反対なんですよ。はい。まあ、医務室に行かんと骨がやられてるかもしれんっていうことで。
うん。
な、赤木が、いいからテーピングだ。クソ、うん、どうしてだ。なぜ今、骨が折れてもいい、歩けなくなってもいい、やっと掴んだチャンスなんだ。うん、この悲痛な叫びを花道は扉の外から聞いてまして、
うん、
まあ、赤木の代わりに花道が入るんですけど、
はい、
階段はその湘北の精神的支柱が抜けたことで、
うん、
まあインサイドが穴だということで、インサイドを狙うようになるんですね。
はい。
これを、花道がうまくカットして、で、小暮に、3年生のメガネ君、小暮にパスしまして、で、小暮が、シュートを打とうとするんですけど、信長がブロック。で、それを、ルカワがナイスパス、言って、取って、シュートを決めるんですね。
うん。うん、
で、30対39。ルカワがあと9点。
うん。
で、海南の、 センター、これがすごい長身なんですけど、高砂っていうやつが、シュート体勢取りまして。うん、
はい、
うん。
これを花道がハエ叩きしようとジャンプするんですが、
うん、
これは、フェイクでかわして、高砂がシュートしてくるんですけど、
うん、
これを花道の後ろからルカワが手を出してシュートに触りまして、
うん
うん、
てめえだけじゃ役不足だ。言って、ゴール下が混戦しになりまして、最終的に信長がダンクに行くところを花道が、うほうほほー、ゴール下のキングコング弟って言って、まあ、取るわけですね。
はいはい。
はい、まあ、ゴリが帰ってくるまで花道が踏ん張ると。
うん。
うん。
はい。まあ、てめえだけじゃ役不足だ、言って、また、役不足警察が出そうですけど。
役不足警察。
はい。まあ、この頃は普通に使ってましたからね、役不足。
うん。うん、
まあ、正しい使い方としては、力不足とかそっちの方が正しいと思うんですけどね。
うん。
ああ、
はい。で、この頃、別会場の両南は竹里に大勝しまして、117対64。
うん、
まあ、試合が終わったってことだよね、
うん。
で、湘北対海南は残り、前半残り2分なんですね。っていうことは、
うん、
両南と竹里の試合の方が早く始まっているってことじゃないですか。
ああ。
なんであの雑誌記者は湘北の試合から見始めたの？
また、細かいのも突っ込みますね。
あの、構成上し、いた仕方ないんです、うん、
そう。
よう気づきますね。
うん、俺らなんか別に、あ、あ、これ普通にやってるわと思って、兄さん見てるとこ違かったん
だ、うん、多分、井上さんも気づいてないです。
そうそうそう。これ普通に出せばいいじゃんと思ったら、兄さんだけおかしいだろって、うん。
ここを突っ込まるとは思ってない。
思ってないと思う。
ああ、そうですか。
兄さんがサブで編集入ってたら、もうちょっときっちりできてたかもしれないですね。
いや、てか、多分、井上さん怒ってたかもし
れない。煙たがられるでしょ、ね。
そうそう。細かいな、この人つって。
今更言うな、そんなこと。
そう、全然進まねえよ。
書き直せねえよ。
湘北は、だから、3年生小暮はね、赤木ほどのリーダーシップが取れないんですよね。
はいはいはい。
下手ではないんですけど、やっぱ赤木に比べたら身を取りすると。
うん、
で、同じく3年生三井は、陣に抑えられて全然活躍ができないと。
うん、
で、良太は、牧とマッチアップしてるんで、
うん、
もうそれどころじゃないと、
うん。
誰も赤木の穴が埋められないっていう状況で、湘北が速攻しようとしても、階段の戻りが異常に早いと。
うん。
うん。
で、まあ、ルカーがも、パスをもらって振り向きざま、シュートするんですけど、
うん。
決まっちゃうんですよね。
うん。
うん。
36対45。彦一のお姉ちゃんが、
うん。
今のは打つべきじゃないわ。速攻が無理だったら一旦戻してじっくりチャンスを作っていくべきよ。
うん、
もしあれを、もしあれを落としていたら間違いなくカウンターを食らっている。海南ならそんなミスを見過ごすはずないわ。ルカは楓。確かにルーキーとしてはズバ抜けているけど、プレイが自己中心的だという欠点を見つけたわ。
うん。
うん。
ナレーションで。ところが、赤木を描く湘北の猛追が、ここから始まろうとは、誰も知る由もなかった。
うん。
ルカワが、あと9点。言ってるね。
はい。
ルカワが、信長のシュートをブロックします。
うん。
そこから速攻なんですけど、ただ、海南はもうすでに戻ってると。
うん。
で、高藤が、あいにくだが、走りっこならうちは負けん。りょうたがボールを持ってパスの出し先を探してるんですけど、
うん、
ルカワがヘイって言って手を挙げて、もう目が燃えてるんですよね。もう背景がパスくれパスくれパスくれパスくれになってて、で、パスを受け取って、信長が、信長をワンフェイントであっさりかわして、で、高砂のブロックよりも先にシュート。これが決まります。
うんうん、
38対45。 海南がスローインを、マキにするんですけど、ルカワがそれをスティールしまして、
うん、
すぐさまシュート。これが決まりまして、ルカワがあと5点。40対45ですね。
うん。
うん。
もう会場がルカワのプレーに魅了されまして、
うん、うん。
もう感じよう全体がルカワコールなんですよ。ルカワの声援になるんですね。
はいはいはい。
で、両年戦を見に行ってた、商用の藤間とか花形たちが、こっちの会場にやってきてたんですけど、会場の外まで漏れてきたこの声援を耳にしまして、
うん、
まあ、湘北頑張ってるんだなって思うんですよね。はい、あの、王者海南に向けて、うん、俺らが4回負けたあの海南に向けて、湘北なかなか頑張ってるやないかと。
うん、
で、藤間が、まあ、やっぱり帰る上で引き返すんですね。
うん。
うん。
見たくはない。海南の勝利も、敗北も、っていうね。
うん。
かっこいいですね、これね。
うん。
うん。
会場では、またしてもルカワが信長を抜き去りまして。
はい。
高藤が、行かせるな、高砂。な、ルカワがジャンプ。高砂もジャンプ。ルカワが、高砂の手を避けてボールを浮かして、ボールはゴールに吸い込まれる。
うん。
うん。
彦一の姉ちゃんが、すごい、ごくって唾飲んで。
うん。
もう、りょうたも三井もチームメイトなんですけど、驚くんですよね。
うん。
ルカワの、凄さに、うん。で、またも、ルカワにボールが渡りまして。
はい。
すぐさまシュート。スリーポイント、決まる
んです。うん。うん。
もう、これに、花道も信長も驚愕の表情。
うんうん、
高藤が立ち上がって、なにーってなる。ここでさすがに海南がタイムアウト取りまして。
うんうん、
高藤が、奴はついこの間中学を卒業したばかりだぞ。何やってる？信長が、あいつは、ただの一年とは違うんすよ。あれがルカワだ。で、その彦一の姉ちゃんが、
うん、
さっき言ったことを取り消すわ。彼のプレイは自己中心的とか、そういったレベルじゃない。彼はすでに、ゲームを支配している。
これはかっこいい。これはよく使うことだ。
いや、
これなんでダブルチームつけないんでしょうね、カイナ。
ああ、まあそうですね、
うん。
この時点ではまだ1年だと思ってるからだよね。
思ってるんですかね。
うん。
花道についてるのをもう一人つけてもいいぐらいだと思いますけどね。だって、シュート。入らないんだから。
そう、そうですよね。うん、だから、ね、言うても、まだ、ここまでやると思ってなかったんです。で、とりあえず怒れば、
うん、
こっちは王者やから、
うん、
こいつらならなんとかするだろうっていう話なんですね。
うん
うん、で、45対47。残り、前半残り39秒。
うん。
マキがカットインで、点数決めまして4点差。
うん。
ラスト20秒。もう、フルコートで海南も当たってくるんですけど、
うん。うん。
花道が囲まれてしまうんですね、自陣の方でね。
うん。
で、10秒経ってしまうと思って、走ってくる人影が、ドアホー。ドアホー、ドアホー近寄ってくる。出せ、ドアホー。で、花道が苦し紛れに、足元からさっと出すんですけど、審判が笛を加えまして、で、受け取ったルカワが前方にパスを出してギリギリ10秒になる前に出せたと。
はい。
はい。で、そのボールをすぐさまルカワがまたパス返してもらいまして、
うん、
信長が、マキさん頼む。高藤が、止めろ、マキ。ルカワが、勝つ。絶対勝つんだ。マキが、来い、ルカワ。これ、ダンクに行くんですね、ルカワはね。
うん、
で、マキは、そのボールに反応して弾こうとするんですが、ルカワはその手をかわして、両手で一旦持ちまして、マキの手が空振りする。その後、ルカは空中姿勢のままもう一回ダンク。もう見に来たばっかりの仙道が何ってなるんですよね。
うんうんうん、
もう会場中が圧倒されて、 春子さんの目が完全にハートになると。
かわいい。
いや、こん、いや、まあまあ、漫画ですからね、これ。
え、いや、だから、冗談ならできるんじゃないですか？
いやー、まあ冗談でも、しょっちゅうはできないですよ。
まあまあ、会場中がびっくりするんですね。もう、この、仙道が何ってなるぐらいのスーパープランなんですよね。
うん。うん、
そりゃそうですよね。
うん。ワンハンドで一回引っ込めて、もう一回出すっていうのが、
うん。
まあまあ、ちょっと、常人離れしてますよね、これは。
これが、まあ、エアーってことですよ。空中で止まるんですよね。
うん。
この人たちはね。
う
ん、
もうまるで空を歩いてる。
歩いてるっていう。エアウォークだっていうことですよ。
そういうことですよ。
はい。47対49。高藤が、あと5秒あるぞ、もう一本取れ、めっちゃ怒ってるんですね。
はい。
で、自陣のゴール下、ボールを持ってる信長の後ろから、ルカーがボールをポンと弾いて、
うん、
花道が、あって、高藤が、うわルカワがシュート。これが決まって49対49同点。
うん。
とうとう、ルカワ一人で追いついてしまったんです。ま
あ、さすがゲーム支配してますからね。
ここで前半終了。
うん。
まあ、ピッチさんね、ゲームを支配が好きすぎて、鬱陶しいわ、ちょっと。前からよう言うね、支配するって、ゲームを支配する
。好きなんですって、もう。
それは、あなたには使い道ないから。
ないな支配できねえんだ。
だから使いたいんじゃん。
だけど、使いどころが悪いんで。
そう。まあ、ここはね、ここはルカワが支配してるからいいんですよ。
はいはい。
別に使ってもいいけど、あなたは支配したことがないからね。
ないから、うん、使うことないからここで使いたいんですよ。言うなら言ってくださいよ。
はい、でも、挙句の果て、鬱陶しいって言われてるから。ダメなんですよ。
はい、まあ、前半終了とともに、ルカワのところに湘北メンバーが集まって、
うん、
で、ルカワが何かに気づいて右拳を突き上げるんですけど、その先には、帰ってきた赤木がおったんですね。
はい。
で、うん、赤木とルカワがハイタッチをすると。
うん、
はい。で、ハーフタイム。海南が控え、いちいち控え室戻っていいんですね、これね。
そう、みたいですね。
海南の控え室で、まあ、ルカワ一人で前半だけで25点も取られたと。もうこれで、高藤がめちゃめちゃ怒ってまして。
うん。
一試合で50点やるつもりかと。ほんなら、信長がやるもんか。だから後半、その、ルカワを止めるために、その、ディフェンスに専念したいと信長が言いまして、高藤ができるのか、清田。お前に。信長が、うってなるんですね。ほんなら、後ろから髪の毛をぐしゃっとされて、マキが、できる、よな。でなきゃ外す。信長ができる、やってやる。で、マキがジンに、ジン後半行くぞ、アップしとけよ。ジンが、はい、待ちくたびれましたよっていうね。
ジン高藤監督、
はいはい、
あ、どうぞどうぞ。
ジン出てなかったんやって思って。
そう。
宮さんもは外したところでなんでジン戻らへんやろうと思って。
まあね。
うん、なぜか出てなかったんですね。
うんうんうん、
はい。で、高藤監督は？
いや、まあ、ものすごい貫禄のある監督で、
はい。
まあ、いろいろ指示出してるんですけど、
はい。
えらいもんで、この高藤監督、
うん。
まあ、田岡監督もそうなんですけど、
はい。
あ、もう、完全に年下っていうね。
あ、俺らよりね。
ああ、今ね。
はい。
ああ、そうなんだ。
高藤監督40歳ですかね。
ええ
ー、田岡監督41歳ですかね。
うんうわぁ、なんか、穴子さんの実年齢聞いた時と同じレベルだ。
これ、まあまあ、ショックですよね。
ショックですね。
今聞くとそうですね。
いやだなぁ。
そりゃ、そうでしょ。
いや、どう見ても50代でしょ。
うん、そうそうそう。
いやいやいやいや、だって、田岡さんよりも、高藤の方が年下ですからね。
いや、一つ。40歳でこの髪型はもう。
ないですよ。
ねえ。
だし、田岡さんのあのポロシャツの着方ないっすよ。
ね
え。あんなボケてねえっすよ、俺ら。うん、
い ああ、でも感情の起伏の激しさはこの若さを表してるような気しますけどね。
いや、でもセンス、センスっすよ、センス。
センスですし。
だ、王者階段やから、うん、王者の貫禄を見せようとしてんねんけど、
うん、
この、うまくいかんようになったら、もう、キーってなるんでしょ。う
ん、いや、更年期なんちゃいます？
いや、だとしたら俺らやばいじゃないですか。
あ、そうか。
40歳でしょ。あ、やっぱ、この人も100波しちゃうんでしょうね、多分ね。
100波系の監督、
うん。短期になっちゃうから。
そうですね。うん、
なるほど、
はい。びっくりしたわ。
はい。
40で。
うん。
うん。
で、後半開始前の、湘北のエンジンなんですけど。
はいはい。
赤城が、いいか。何度も何度も言ってきたが、今ほどそう思ったことはない。で、みんなが、お、せーの。俺たち、みんな、言いますよ。行きますよ。
間違えちゃダメですよ。
せーの。
やらなあかんのか。
せーの。
うん、
俺たちは強い。バラバラ。あかん、ここは揃えな。
アホばっかだ。
もう一回行きますよ。今ほど、そう思ったことはない。せーの。俺たちは強い。その通り。
うん、まあ、この、下手になってくんな。
俺たちは強いは、
うん、
多分、この後、いろんなところでみんなが真似するから、結構ベタなセリフになっちゃいましたけど、
うん、
これを最初ジャンプで読んでた時、ああ、いいセリフ思いついたな、この人って思ったの。
あ、
記憶が。すげえかっこいい、うん。自分たちが強いと言い聞かせる。
うん、
なんか、すげえかっこいいなって、このボクサーが、アイアンマーチャンピオン、アイアンマーチャンピオンみたいな、俺は負けない言ってる、自己暗示をかけるような感じで、
うん、
俺たちは強いってこう、みんなで叫ぶ感じね。これはいいセリフを思いついたなって思いましたね。
あ、僕ちょっと、ここは思わなかった。
マジで。
はい。
あ、そう。
僕は、まあ、舐め抜きも支配する方が好きでしたね。うん、
絶対言おう、また。
それがあるから、それがあるから、こっちはそうでもないっていう、それほどでもないっていう意味がわからんけど。
いや、響く言葉やっぱそれと違いますからね。
うん、じゃねえよ。
はい、後半開始、ティップオフ前から、もうすでに赤木が汗まみれになってまして。
うん。
もう足めっちゃ痛いんだなっていうことがわかるんですけど。
うん。
花道が、このジャンパーは俺がやるって名乗り出るんですよね。
うん。
うん、で、その様子を見てた安西先生が、綾子くん、赤木くんの足、無理だと判断したら、私がすぐに変えますっていうね。
うん。
はい。うん、言うときながら安西先生ってこの、全然変えないんですけどね。はい。花道が、ジャンプボールに競り勝ちまして。
はい。
信長が、ルカワを意地で止めるんですね。字も止めるって言い切りましたんで。
うん。
止めるんですけど、赤木がリバウンドを取ってそのまま決めます。
うん。
はい。赤木が1年生の時の回想シーンで、
うん。
まあ、スタンド、から、その決勝リーグを見てるんですけど、まあ、スタンドっていうか客席ね、客席から決勝リーグを見てるんですけど、
うん、
試合が階段対商用で、まあ、それを小暮と一緒に見に来てるんですよね。
うんうん、
で、隣に、ヒゲのおじさんが座ってて、
はい。
まあ、君たち何年って言って聞いてきたんですよね。
うん、
で、1年って答えたら、商用のガードも1年生だよって。要は、藤間なんですね。
うん。
うん。
そして、海南の12番も、君らの同級生だ。で、この試合で、牧が藤間のシュートをブロックするんですね。
うん。
これ、バッシュ屋の親父ですよね。
そうそうそう、そうです、
ね。ああ、ですよ。うん、はい。
で、このおじさんが、これから彼ら二人の時代になるだろうね。ところで、君たちはどこ高校？赤木が湘北っす。え？上北？湘北。
腹立つ。
湘徳？赤木がおじさんの両方をつまんでギュッて引っ張って、俺の顔をよく覚えとけ。1年か2年後、必ずあいつらを倒しに上がってくる。 なら、それを言い切ったんですけど、まあ、自分らの部活は先輩たちがもう、練習そこそこに変えてしまうんですよね。
うん。
で、他の部員も、もう赤木の、頑張りに全くついてこれず、部員がどんどん辞めていくと。
はいはい。
うん。
で、他の部員は、辞めていく部員は、俺はただ楽しくやりたかったんだ。うん、お前とは合わないって。な、赤木は、クソ、勝ちたくないのかって。っていう回想ですね。
うん。
これ、靴屋さんのおじさん、
はい、
スポーツ用品店か靴屋さんか知らんけど、そのおじさん、うん、要は花道に、安い値段で場所を譲ってしまったというね、
うん、
あのおじさんなんですけど、ここで湘北っていう名前を聞いてるんですよね。
うん、
赤木のこともすごい、印象に残ってるっていうことなんですね。
うん
うん、で、この後、赤木の頑張りをよそに、他の部員は全然その気じゃないと。
はいはいはい。
うん、これは、まあ、スポーツ漫画あるあるでもあるし、
うん、
まあ、リアルでもこういうのはあるんかもしれないですね。
うん、
本気でやりたいやつと、うん、その、そこまで苦しい練習したいわけじゃないんだっていう人と。
はいはいはい。うん、
まあ、あるあるな気もしますよね。
うん。うん。あると思いますね。
普通に楽しくバスケやって、やりたいっていう人からしたら、
うん。
こんだけ熱いやつおったら嫌ですもんね。
うん。そうですね。
めちゃめちゃね。
うん。うん、でも逆に本気で勝ちたいと思ってたら、うん、こんなそのぬるい奴らは嫌やろうしね、
うん。
うん。これが部活の難しいところですよね。
あ、そうですね。
はい。赤木みたいなやつが3、4人おったらみんなそれに引っ張られると思うんですけど。
うん。
うん。
1人っていうところがね。
そうですね。
まあ、あとメガネ君と2人っていうね。
うん。
ね、まあ、こんな思いを赤木はしてたと。
はい。
で、回想が終わってメガネ君がベンチから頑張れ赤木って声かけて。
うん。
赤木がシュートブロックします。
うん。
で、花道が、はっはっは。この天才の足を引っ張る心配はなさそうだな、ゴリ。赤木が、ふ、たわけ。さあ来い、マキ。な、マキが、俺が敵のプレイヤーを尊敬するのは初めてだぜ。全力でお前らを倒すっていう。
うん、うん。
俺、このセリフ、ここで俺多分ね、スラムダンクめっちゃおもろいってなった記憶がある。
うん、ここですか。
この、マキが、うん、俺が敵のプレイヤーを尊敬するのは初めてだぜって、その、このセリフはすげえなと思いましたね。
うん。
お
すごい印象残って
た。めっちゃ覚えてますもん。俺、こっから夢中になったと思う。ここまではそこそこおもろいなぐらいやったんですよ。
はいはいはい。
うん。
読み直したら最初からおもろいですよ。
うん。
やけど、うん、初見でジャンプで読んでる程度なんで、
うん。
うん。まあ、所詮何番目かにおもろいなぐらいで読んでたんやけど、ここで多分ね、1、2番に飛び上がるぐらい面白くなったんですよ。
うん。
うん、そんな、この、マキのセリフでしたね。
はいはいはい。
すっごい、このセリフいいっすよね。
めっちゃいいですよ。
めちゃくちゃいい。
はい。
もう、その赤木も赤木で、この、階層がすごい活かされてるんですよね。
そうそうそうそう。
すごい不遇な環境で、ずっと一人で頑張って、でも周りに協力、メガネ君しかいないし、
うん、
で、うまくいかなかったけど、やっとチームが揃って、で、しかもずっと夢見てた強豪と今戦ってるっていうのが、すごいあったから、で、その、一番、神奈川県ナンバーワンプレイヤーに尊敬されたってすげえなと思って。
そう。だから、うん、多分足が悪いのは、敵からも分かってるんですよね。
うん、
汗のかき方とか動きとかで分かってんねんけど、それをバンバンシュートブロックしたり、リバウンド取りに行ったりしてるっていうのが、
うん、
まあ尊敬できるってことなんだよね、この、巻きからしても。
うん
うんうん、で、前半は、りょうたは、巻きをきっちりマークしてたんですけど、
うん、
そのせいで、かつてないほど疲れてたんですね。
うん、
でその意味では、前半の影の主君者は、りょうただったんですよ。
はいはいはい。
で、ナレーションで、 だが、前半が終わった時、彼は一つの懸念を抱いた。
うん。
牧はまだ本調子ではないのでは。
うん。
その瞬間、亮太が抜かれまして、シュートブロックに行った赤木、体がぶつかるんですけど、牧は体勢が崩れずにシュートが決まりまして。
うん。
バスケットカウントワンスロー。
うん。
まあ、要は赤木がファウルを取られて、点も決まってワンスローが取られると。
うん、
これはもう、実質神奈川県ナンバーワンプレイヤーを証明したプレイだと僕は思いますね。
はい。
うん、
役割的にはポイントガードをやってるんですよ。
はい。
で、ゲームを作ることもできますし、
うん、
クロスオーバーで抜くこともできます。
うん、
で、
う
ん、最終的にセンターとぶつかり合って、
うん、
ゴールを決めるっていうことは、うん、中でも戦えちゃうんですよ。
はい。
ポイントフォワードって呼ばれるような選手がもう稀に出てくるんですよ。
うん、
はい。
だポイントガードじゃなくて、多分ポイントフォワードをやっちゃってるんですよね。漫画の中で、うん、もう高校生でありながら。
うん。
で、ちょっと巻き戻したところで言うと、後ろからそのセンターのボールをブロックしたりとか、
うん、
うん、
ドリブルできてゲームメイクできてインサイドで戦えてって、でもうまあ、さっき言っちゃいますけど、もう変わったと一緒なんですよ、ね。もう
実はさっき言っちゃいますね。
はい。
要は湘北で一番スピードのある亮太を置いていくスピード。は
い、そういうことです。
で。うん、湘北で一番パワーのある赤銀に体負けしない、うん、当たり負けしない、
そうそう。当たり負けしないっていうことなんです。
すべてのいいところを、この牧一人で潰したっていうね。
そうなんです。
そういうプレイなんですよ。
で、それぞれの役割があって、それが面白いっていうのあるんですけど、
うん、
全部できちゃうっていう。
ああ、なるほど。ここでも描いていったわけなんですね。
そうなんですね。はい、だいたいこの体のサイズであんなドリブルできるっていうのも、珍しいんですよね。
うん、
うん、うん。マジック・ジョンソンですわ。
はい。
はい、はい。
そういうことなんですね。
はい、
はい。
マジック・ジョンソンがそういう選手だったんで。
は
い、はい、はい、はい。はい、はい、はい、ごめんなさい。一人で盛り上がってます。
はい。はい、このフリースローも決めまして、51対52、海南が再びリードしまして、
うんうん、
安西先生が、小暮くん、いつでも行けるように準備しときなさいって。まあ、赤木の足を心配してるんですね。
はいはい。
ルカは、信長をね、前半ほど思うように抜けなくなっちゃうんですけど、赤木にパスをして、赤木がシュート決めると、
うん、
安西先生はその赤木のプレーを見て精神が肉体を超え始めたか、マキがいいよあいつますます燃えてきたぜって、
うん
うん、赤木もすごいってことですよ、
うんうんうん、
はい、ただ、りょうたはやっぱり、マキを止められないんですよね。
うん。
うん。カットインからのシュートされるんですけど、花道が、この腕を弾きまして、
うん。
ただ、シュートは入るんですね。カウントワンスローと。
うん。
うん。
赤木が花道に、覚えとけ。あれが神奈川ナンバーワンプレイヤー、マキ真一だ。花道が、
うん、
神奈川ナンバーワン、いい響きだ。
気に入っちゃうっていう。
がぜんやる気を出すんですね。こいつだけちょっと捉え方が違うんですよ。
う
ん、湘北みんな疲れが出始めまして、
うん、
まあ、さらに牧が活躍して、53対57。もう完全に牧がノリに乗ってまして、
はい、
安西先生の指示で、両田三井がダブルチーム、
うん、
これで牧に当たると、高藤がふん二人でいいのか、牧が抜くんですね、
うん
うん、
その先に、ルカワと花道が立ってました。
うん。
マキが、こう来るのを待っていたんだ、言うて、外へパス。
はい。
そこに立てたのがジン。ノーマークでスリーポイントシュート。これ決まるんですね。
はい。
これがバスケットの面白いところですよ。
おー。
うん。
はい。まあ、はい、インサイド注意しすぎると外が開くってことね。
そういうことです。そういうことです。
まあ、ジンは、うん、三井に負けんぐらいのスリーポイントシューターだということでね。
うんうん。
はい。
はい。で、展開が少し進みまして、ジンがまたスリーポイントを決めまして、
はいはい。
59対66、7点差。
うん。
三井が負けじとスリーポイント狙うんですけど、外れるんですね。
うん。
まあ、三井は才能があるんですけど、ジンの方は入部した時はもうひょろひょろで何も持ってない選手だって、
うん、
高藤が思ったんですよね。
うん。
まあ、センター志望だったんですけど、その、牧とか高砂に毎日吹っ飛ばされてたと。
うん。うん。
で、その、高藤は、その、ジンにセンターは無理だって言ったんですね。
うん。
うん。
で、その日から、ジンは、練習後居残りで、黙々とアウトサイドからシュートの練習を始めたんですね。
うん。
ジンが何も持たない選手ではないことに気づいたと。
うん。
あいつは、内に秘めた投手と、綺麗なフォームを持っていた。
うん。
またジンがスリーポイント決めるんですね。
はいはい。
はい。で、ルカがもう頑張って同点に追いついたのに、後半に入って、63対73も10点差に広げられちゃうんですね。
うん。
ここでラスト10分。もう、湘北がタイムアウト取りまして、客席で見てた両南の監督が、湘北はオーバーペースで疲れすぎてると。
うん。
もう惜しいとこまで行ったけどな、と。もうこれで終わりだろうっていう表情、
うん、
いう見方なんだよね。
うん。
な、仙道が、いや、一人だけまだ元気な奴がいますよ。もう安西先生が、
うん、
少し早いがもう後がない。勝負をかけます。で、ここで、花道がにやりってするんですね。
うん。
ほうって。まあ、元気なのは花道だと。
はいはい。
うん。
マキのペネトレイトを抑えるために、花道以外はゴール下で小さいゾーンを作れと。
うん。
もうペネトレイトしてきたら4人がかりでそれを潰せと。まあ、要は安西先生の作戦ですよね。
はい。
まあ、ピッツさん、はいって言ってますけど、ペネトレイトって何ですか？
いや、相づちは打つでしょ。
わからんかったら、わからんかったら何ですかって言えよ。
まったく、いい時に来ましたね。うん、ペネトレイト。
はい。
ペネトレイトは、ちょっと初めて聞きますね。
じゃあ、浅沼さんどうぞ。
あー、なんでだよ。
お願いします。
いや、何よ。ペネトレイトでしょあれ、
うん。うん。
美味しいですよね。
うん、
うまいっすよ。
美味しいよね。
美味しいです。
イタリア料理？
うん。
ありそうですよね。
うん。
ですけど、
うん、
ここは、マキが、やってくるペネトレイト。
うん。
あ、ゴール下に入って
くる。なんでお前が言うんだよ。
まあ、ドリブルで突破したり、インサイドに侵入してくる。要はカットインみたいなことですかね。
あ、俺に言わしてもらわれへんねや。
もう何めちゃくちゃだよ。あの変な絶妙なカットイン入ってきたからさ、うん、せっかくボケしろがあったのにボケさせてくんねえって何すか、
はい、時間もまだまだありますから。
あ、そうですね。はい、あ、ごめんなさい。頑張ります、
はい。はい。で、要は4人がかりで潰すと。
はい。
三井が、それじゃ外がフリーになっちゃいますよ、先生。
うん。ジンいますからね。
うん。
うん。
安西先生が、うんって。
うん。
それだけの価値がある。あの、牧真一というプレイヤーには。外は捨てる。要は、牧の歯車を狂わせて、チームのリズムも狂わせると。
うん。
いう作戦。
うん。
うん。で、安西先生が、そして桜木くん。君がいなくては、この作戦は完成しないって。
お。
まあ、何をさせるかと言ったら、ジンに、花道をフェイスガードさせるんですね。
はいはい。
はい。フェイスガードって何ですか？
あれです。もう完全にガードさせることです。シュート打たさない。あ、フェイスだから顔を塞ぐ、シュートを塞ぐ。
シュートを塞ぐことをフェイスガードって言うんですか？
うん。
フェイスって言ったらあれ顔ですもんね。
顔ですよね。
うん。
ガードを塞ぐですよね。
うん。
うん。
もう、正面、シュートコース全部塞ぐ。
はい、浅沼さんは？
もうこれ知ってるからな。
え？
じゃあもう答え言っていいです。
うん、もう、言っちゃいましょう。べったり張り付くような、ディフェンスです。
そう。顔と顔を突き合わせるぐらいべったり張り付くってことですね。
うん、そうです。注釈まで読んでました。
うん。
ほぼ合ってる。
合ってないやろ。
あんたフェイスって言って、フェイスって、だからシュートがーって言い出した
の。シュートコース全部塞ぐみたいな。
違うんだ。
違うって。
注釈見てくれ。
知っとるときやつよきに出てから。
いや、それはあんたも一緒でしょうよ。さっき、僕はこっち一つボケ潰されているわけだから。
はい。
はい。要は、鮮度を抜いてた、その花道一人だけ全く疲れてないっていうことで、うん、だから花道に、要はボックスワンでつかせるってことですよね。
うん。
陣にね。
つまりのところ。
はい。うん
これいい作戦やと思いましたね、僕。いや、だって、桜井、花道全然活躍しなかったじゃないですか。
お
うやっとここでこう、ね、活躍するときが来たから、うまいこと使うなと。
戦術じゃなくて、演出的な。あ、そういうことか。
そうそうそうそう。
はい。
うん、
まあ、ただ、ジンの方がうまいんで、
うん、
まあ、ジンは抜くんですよね、花道のね、はい
うん
うん。で、シュート体制に入ったら、花道回り込んできて、
うん、
で、両南の監督が桜木の運動量が上だって叫んで、
はい、
要は花道が、ハエ叩きすると、
そうそう
です、ね、すごすぎると思います。こんなこと、うん、バスケではよくあるんですかね。
よ、うん、まあでも超人的な運動能力いますよやっぱり、
抜かれたと思ったら前に回り込んでシュートハエ叩きできる。
っていうか、なんでその角度からブロック来れるのみたいなのは、うん、もうやっぱりこれロートマンですよね。
そう
ちょっと、ちょっと通常の動き方、頭なら多分違うからだと思うんですけど、
うん。
うん。だから、思いもしないようなとこから手出てきたりするんですよ。
はいはい。
あの選手って、うん。
うん。
うん。
で、このハエ叩きされたボールを、三井が拾って。
うん。
花道と陣が同時に走り出してるんですよね。
うん。
ただ花道の方が早いと。
うん。
で、ノーマークで、庶民シュートを打つんですが、これが外れる。
うん。
で、陣がそれを取ろうとするんですが、赤木がリバウンドを取ります。
うん。
で、痛みをこらえてゴリラダンク。65対73。
うん。
要は、痛みをこらえて、ダンクをするだけじゃなく、ここまで走ってきたっていうとこがすごいんですよね、赤木はね。
うん。
速攻ですからね。で、階段の攻撃。マキを4人がかりで抑えるんですけど、
うん。
ジンは花道がなんかふぬふぬディフェンスみたいなやつ。
ふぬふぬディフェンス。
なんかもう、とにかく動きまくってると、元気なんでね。
はいはいはい、
うん。
で、ここでノーバークの9番がシュートする。
うん。
安西先生が、これは落ちるのを祈るのみ、言って拝んでまして。
うん。
これリングに当たりまして赤木が取る。
うん。
走れ桜木もう走ってないって言って赤木が前方にロングパスを出しまして、花道の背後に牧が迫ってまして。
うん。
うん。
花道がパスを取ると、牧はもう前に回り込んでまして。花道が G、マキが来い。花道は神奈川ナンバーワンを超えてやる。ほな赤木が待て。坂東がマキ。亮太が止まれ。で、安西先生はそれを無言で見つめてるんですね。
うん。
うん。
で、春子さんは桜木くん。
うん。
仙道が行け。
うん。
花道はリングに向かって飛ぶ。
お。
右手は右手はボールを叩き込む体勢なんですね。
うん。
で、マキが飛びまして、
う
10年早いわ。花道は体勢を崩して倒れるんですね。
うん。
うん。
ここで笛が鳴りまして、インテンショナルファール。白4番。っていうことで、まあ、牧のファールを取られる。
なるほど。
はい。まあ、インテンショナル。わざと故意でやったファールなんで、
うん。
フリースローあって、さらに、湘北ボールが始まるってことですね。
うん。
うん。これ、いいですよね。牧対花道で、
はい。
赤木とか、りょうたとか、待てって言ってるんですけど、
うん。行っちゃうっていうね。
行っちゃう。さらに、仙道一人だけ行けって言ってるね。
うん。
うん。
まあ、でもこのシチュエーションやったら、一対一ですからね。行かないと、うん、行くのが通常だと思いますよ。まあ、待ってたらもうみんな帰ってきちゃうんで。
うん。
うん。
でも、相手はナンバーワンプレイヤーだから、
うん、
無理だろうって思うんでしょうけど。
まあまあ、ジャンプ力、ありますからね。
あ、まあこれは、だから牧も分かってて、ファウルしてでも止めたと。
うん。
いうことですよね。
しかもワンハンドでいってますからね。
はい。
うん。しかもこういうフリースローレーンぐらいからいって
ます、ね。そうそう、めちゃめちゃ飛んでるんですよね。
うん。
うん。
すごいジャンプ力ですよね。
はい。残り5分半。70対78。今のフリースロー、花道が打つんですけど。
ええ。
その、両手でボールを持って、股間あたりで、下手で構えてるんですよね。
う
ん。
出ました。もうこれ、ようやったわ、当時。真似したわ。
はい。花道は、フリースローの練習を一切してこなかったり、っていうか、しろよって思うんですけど、してこなかったんですよね。
はい。
今更、真似するよりも、この方が、これでよく狙った方が入る気がする、言うて、下手投げをするんですよね。
うん。
はい。
で、高藤が、かつてあの構えからフリースローを放った選手が NBA にいた。
やつ。リック・バリーですね。
やつはそれを知っているのか。
はい。リック・バリーっているんですよ。
はい。
はい。
これ俺も検索して見てみましたけど。
うん。
うん。
まあまさに下手から投げるんですけど。
はい。
あの、チャンナカさんが言ってたフィンガーロール。
あ、はい、はい。
みたいな回転をかけるんですよね。
うん、回転はかけてますね。
うん。あれだけで、かなりの確率で入ったらしいですね。
らしいですね。これでも実際やりますけど、うん、これはこれで難しいですよ。はい。
あ、まあだから、フリースローを上手投げでできる人でなかったら、こっちの方が確率高い。で、リックバリーは、うん、特殊だってことですよね。
だと思いますね。
うん。
うん。何人か、後に、やってる人もいましたけど、もうめったにいないです。
はい。これが2本とも入りまして、
はい。
しかも、湘北ボールだと。
うん。
この時の湘北ボールってどっから入れるんですか？
湘北ボールなんで、その、要は、ライン、あの、ボードの後ろから。
ほんじゃ、すぐシュートいけるじゃないですか。
うん、ちょっと待ってください。これで、ワンスロー入れて、
うん、
ん？あれ、どっから入れてます
か？いや、それが書いてないんですよ。
いや、でも、サイドラインからだと思う、
ね。あ、やっぱりサイドですよね。
うんうん、
真後ろから入れたらすぐ、
うん、やったら近いですからね。
はい、うんうん。で、湘北のメンバー、まだいけるって思わせるんですよね。
うん、
しかも結構休めたと、この間に。
はいはい
はい。残り5分。72対78。6点差、
うん。
三井が無理な体勢から打つんですけど、
うん、
外れるんですね。で、このリバウンドを花道が取りまして。
うん、
で、これを、うん、両太に渡して両太が決める。
うん、
74対78。
はい。
ここで海南はもう一度宮益を投入します。
うん。
高藤は、これでもう小細工はない。うちの選手たちを信じるのみだ。要は、陣と宮益ツインシューターで、行くってことだよね。
うん、
で、安西先生は宮益に、両太をつけると。
うん。
これをトライアングル2というみたいですね。
お
ー。 要はゴール下のはトライアングル3人で守って、
うん、
マンツーを、2人つけるっていうことでトライアングル2っていうらしいですね。
はい、ほうほう。
で、高藤が安西先生、あくまでうちに勝つつもりですか。安西が、うんって、ちっちゃく。
ちっちゃく。
はい。マキが、インサイドから強引にシュートに見せかけて、3人が釣られて飛ぶんですけど、
うん、
パスを出しまして、信長が、息のね、止めてやるって言ってダンクの体勢。
うん。
赤木が、100年早いわ言って弾く。
ああそうですね。
はい。
うん。
マキの10年早いわに対して、100年早いわですね。
ほうほうほう。
はい。
ダメんなよと。
はい。
うん。
まあ、これも当然ファウルだったんで、
うん。
信長がフリースロー。2本とも外します。
うん。うんうんうん。
で、花道がこれを取りまして速攻、前方にパスします。
うん。
で、これが宮さんに、宮増にスティールされてしまって、シュート体制に入るんですよね。
うん。
で、りょうたが、打たすかー宮増がワン、落ち着いて、牧にワンバウンドパス出しました。
うん。
要はフェイントだったんだね。うん。で、牧はルカワを、もうフェイントで置き去りにして、シュートします。
うん。
もう、ルカワは早いってなるんだね。
うん
うん、これが決まって74対80。
うん。
6点差。
うん。ここのね。
はい。
牧の一番かっこいいところって。
はい。はいはい。
こう、早いところでも抜いたところでもないんですよ。
はい。
うん、こう、上手い選手って。
うん。
シュートを打ってリングに直接何も触れずに入るのがスイッシュって言うんですけど。
ほ
う。バンクショットで確実に入れてるんですよ。要はボードに一度当てて。
ほうほう
はい。これ初心者が一番最初にやるシュート練習なんですけど。
そうですね。
ここで確実にバンクショットで入れてるっていうところが牧の強いところなんですよ。それを描いてるところが、うわ、井上さん、クロートやなって僕は思いますね。
はぁ。
はい。うん。
ああ、スイッシュってそういう意味だったんだ。
スイッシュはもうこう、リングの周りも何にも、うまい人ほどそれやりがちなんですけど、
うん。
うん。
でも本当にもっとこう、もうワンランク上の人って、無理してかっこいいプレイしないというか、
うん、
うん。もう確実にっていうのをちゃんと描いてるところが、なんか、ああ、井上さんやっぱバスケ好きやなって感じるシーンというか、
ほうほうほう。なるほどね。
思いますね。はい。
だから、ジンのシュートの時、スイッシュって擬音だったんですね。
ああ、じゃあ、英語で書かれてましたもんね。
うん、書かれてた。
へ
ぇ、うん、だから、これなんだろうと思って。
あれ、要はその、あれをスイッシュって呼ぶんですよ。うん、
ああ、それでか。だから確実にシュート決めてるから、はいジンのゴールスパッと入った時にスイッシュっていうでかい擬音が出てたから。うん、ああ、そういう意味だったんですね。はい、ああ、すごい。
擬音的に使われることもあるんですけど、うん、スイッシュってもう呼び名として正式にあるんで、うんうんうん、あるんですよ。
はい。
なるほど。
うん。うん。
残り4分。
はい。
オールコートで当たってきまして、うん高藤が、うちには最後までフルコートで当たる体力がある。それだけの練習はしている。さあ、一気に湘北を叩き潰せ。ルカワが、うるせえ。マキを抜くんですね。
うん。
で、そこで三井にパスして、スリーポイントが決まる。
うん。
その後、まあ、海南が、点差を6点に広げたら、湘南が食らいついて4点差に戻す。これが繰り返しになりまして。
はい、うん。
まあ、両者一本も譲らず、残り2分。
うん。
うん。
館内が静まり返るんですね。
うん。
うん。
まあ、時間がないと。まだまだ動ける牧に比べて、うん、もうルカはもう完全に疲れ切って前半の見る影もないと。
うん。
うん。
もう安西先生が、なんとか勝たせてあげたい。なんとかって。りょうたがボールをキープして、
うん。
これのディフェンスは宮増なんですね。で、両南の田岡監督が、ここは我慢だぞ、宮城。3点シュートで楽に追いつこうなんて考えるな。まだ1分半ある。2点ずつ地道でいいんだ。海南にもプレッシャーはかかっているんだ。両太が三井にパスして。
うん。
三井が決めれば一気に3点差だ。田岡が、待てまだ早い行けー言うて打つんですね。
うん。
うん。
田岡が短い。我慢しきれなかったか。リングが弾くんですね。
うん、
うん。高藤が時計を見て、残り1分33秒。よしって。勝ちを確信して、リバウンド。赤木が、赤木の指の先が触れるんですね。
うん。
で、一旦ルーズボールになって、また赤木が飛びつくんですが、海南ベンチの方にボールが、行きまして、
うん。
花道が飛びついて、どけー言うて、コート内に弾き戻して、
うん。
赤木が、桜木って、マキが、なってびっくりして、はるこさんが、桜木くん、ブワーって言って泣いてるの。このブワー好きなんですよ、俺。コート内に入ったボールは、マキの頭を越えて、ルカワが取ります。
はい。
花道が、ルカワ、まぐれでも何でもいいから入れろ、てめえじゃねえんだ。まぐれがあるかドアホーって言ってダンクして、これが、信長の手よりも先に、押し込みます。
うん。
86対90。
うん。
はい。ルカワと小暮が交代します。まあ、はい、ルカワが完全に、もう電池切れだということでね。
はい。
うん。ベンチに戻って、もう瞬間膝から崩れて、安西先生がタオルを頭から被って、ぜいぜい言ってる、ルカワに、頑張った。いいプレーだった。あとは、君の仲間たちに任せよう。
うん、
ルカワは握り拳で、畜生言うて言うてですね。
うん。
うん。
マキは、ボールを持ちまして、対するディフェンスは、小暮なんですよね。
うん。
ナレーションで、マキの体に押されたわけではなかった。だが、小暮はその場に尻餅をつきそうになるのをやっとのことでこらえた。
うん。
牧は圧倒的に本物だった。小暮は今反応できない。牧はフェイクを一つ入れた。反応できないのに、
うん。
その相手は小暮ではなく、
うん。
赤木だった。赤木が小暮の後ろからジャンプしてましたね。
うん。
マキがにやりとして、要はフェイクに引っかかったっていうことでね、
うんうん、
一泊ずらしてジャンプします。
うん、
で、着地した赤木の足が痺れまして、
うん
うん、
で、花道がヘルプに走りまして、余裕でシュートを打つつもりのマキ、目の前に大きな手のひらが出てきまして、ゴールが見えないんですよね。
うん、あ、なるほど。
で、マキがリバウンドだって言うんですよ。
うん。
要は、この手が、赤木じゃない、花道やったっけ、花道の手やった。
これ赤木
ですね。赤木の手か。赤木の手やったんですね。
はい、でブラインドになっちゃったんですね。
で、
そうね、
で、うん、落ちたボールを赤木が取りまして、
うん。
湘北ベンチが歓声上げて、うおー、赤木さーんってなって。
うん。
赤木が、負けてない。マキにだって。俺は負けてないぞ。俺は間違ってはいなかった。まあ、春子がもう涙で前が見えなくなる。高藤がディフェンス！フロントコートまでボールを運ばせるな！残り時間56秒。点差は4点。
うん、
花道には、高砂がつきまして。
うん、
花道が締めた。G よりこいつの方が楽だぜ。
舐められたもんや。
赤木が、三井にパス。三井はパスに気づかないほどもう電池切れしてまして、
うんうん、
もう弾いてしまったボールがコートから出そうになるんですけど、これをメガネ君が飛びついて、
うん、
信長の足に当てて外に出るんですね。
うんうん、
まあ、外に出たということで、ここで点が、時計が止まりまして。あ、というか、時計止まるんや、と思って、バスケは。
うん。
うん。うん。他のスポーツあんまないですよね、なんか。ボールが出たぐらいで、時間が止まるっていう、ね。
まあ、うん、サッカーのイメージが強いですかね。サッカーだと止めないですもんね。
以外も野球も何も、止まらへんようなイメージなんですけどね。
ラグビーも止まらない。
もちろん止まらない
です。ですよね、
うん。うん。だから時間稼ぎができるんですよ、それでね。
うん。
うん、
バスケは止まります
からね。止まるんですね。
はい。
残り45秒。
うん。
で、この止まってる間にマキが、ジンに、一応三井のスリーポイント気をつけると。で、信長には、小暮にもスリーポイントあるかもしれんから言って指示しまして。
うん。
で、宮益には、両端に抜かれるなと。
うん。
あと、高砂には、花道のことをって言おうとしたら、分かっている。あいつを素人とは考えない。赤木級のプレイヤーのつもりで当たるっていう。盤石なんですよね。王子の海南はね、はいはい、一切の隙を見せないわけですよ、
うん。
で、ここで花道が三井にチョップしまして、
うん、
何すんだこらって。な、まだ元気じゃねえか。根性見せろよ、ミッチーって。
うん、
それを見てた赤木が、俺が言おうとしてたことを、こいつ。三井が、俺を誰だと思ってんだバカ野郎。俺は最後まで諦めない男、三井だ。な、赤木が桜木に、いいか、リバウンドが勝負だ。オフェンスリバウンドを取ったら迷わずダンクに行け。俺が許す。
うん、
ゴールから遠くてダンクに行けないときは、俺が必ず近くにいるから俺に渡せ。俺が決める。
うん。
めちゃめちゃかっこいいですね、これね。
もう、うん、内側で決めるぞと。
うん。うん。やし、うん、絶対俺はそこにおるって言い切れるこのキャプテンめちゃめちゃいいですよね。
うん。
なんか、ね、よっぽどの自信がないとこれ言えないですよね。絶対そこにおるからっていう。
うん。
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 うんそこまでの集中力が高まってるんですよ。もう試合終了直前。で、このなかなか、言うても、湘北は攻められない状況。隙がないんでね。
うん、
残り30秒になりまして。両太から三井が、何やってんだ、稼い!言うて、ボールを、取りまして、強引にシュートするんですよね。
うん、
で強引だってなるんですけど、いいんだよ。任せたぞ、赤木、桜木。ここにスクリーンアウトしてくる、高砂。
うん。
花道はなんとか左右に揺さぶって、前に出ようとするんですけど、ポジション取らせてくれないんですね。
はい。
で、ゴール下は、もう、高砂と牧がベストポジションキープしてまして。
うん。
そこにボールが落ちてくる。
うん。
これを高砂が取ります。
うん。
これで海南ベンチが湧きます。
うん、
一方、湘北ベンチは沈むんですね。
うん、
あ決まったっていう。両南の田岡監督も終わったかっていう。
うん、
この時、宮益がなんか叫んでるんですね。
うん、
耳を傾けると、したーって叫んでるんですね。高砂の下には両太がいまして、
うん。
持ってるボールを下から跳ね上げる。
これね。
この時、
そうなんですよ。
うん、もうすでに、背番号10が飛んでるんです。
うん。
りょうたがにやりとして。リカスぜ、りょうちんって言って、花道が取る、う
ん。はい。
うん。
あと20秒。赤木が、行けー花道が、ほって。もう、高砂が飛ぶんですけど、花道は飛んでないんですね。
うん。
うん。
仙道が、うまい高藤が、なんだと要は、フェイントに高砂が引っかかったと。
うん。
お。
ダンクに行く花道。これ両手を上げて邪魔しに行く牧。うおー言
う
て。
うん。
これも、春子が、桜木くーんって。
こんなごつ、ごつ好きなんでしょう。
はい、ルカワが被ってたタオルを頭から取って、立ち上がって、ぶちかませって。
うん。
マキが来てたんですけど、このマキを跳ね返してダンク決める。
はい。
ここで笛が鳴るんですよね。
あ、どっちやどっちや
ディフェンスファール。 バスケットカウントワンスロー。
おお。
はい。この時点で、88対90。
うん。
うん。
よっしゃーってなるんですね、湘北はね。
うん。
もう湘北ベンチも客席も大盛り上がりすると。
うん。
うん。
ワンスローありますからね、しかも。
はい。
うん。
客席の両南の魚住が2ゴール差あったんだ。ファールしてまで止めに行く必要はなかったのに、あの冷静な牧がなぜ。仙道が、いや、俺が牧さんの立場でも、ああしたかも。あいつはなんか、勝負したくなる気を起こさせるんですよ。で、花道のフリースローですね。もう残り時間がない状況で、点差は2点。フリースローは1スローなんですね。
うん。
ここで、彦一が、このわざと外してリバウンドを取って、同点にした方がいいんではって言うんですよね。
はい。
はい。
で、花道も投げる瞬間、ゴリがきっと取るって思って投げるんですね。
うん。
で、ここで、三井の目が死んでないっていうことに、
うん。
信長が気づくんですね。
うん。
で、外れたボールを赤木がふんがー言うて取りまして。
はい。
赤木は、逆転のチャンスはここしかない。三井って言って、三井にパスを出す。スリーポイントシュート。走ってきた信長。ギリギリ届かず。海南の選手の顔がみんな青ざめるんだよね。
うん。
いいですね。
三井が投げた瞬間、ガッツポーズ。
あ、
入った。これね。もう投げた瞬間分かったんだよね。
うん。
ただ、リングが弾くんですね。
なんこれ、シューマタキです。弾く。
はい。リバウンド。先に触れたのは牧。残り9秒。花道がそのボールを弾く。
うん。
8秒。もう一度取りに行く花道。7。リバウンドを桜木。キャッチ。6。湘北ベンチが湧くんですね。
うん。
もう花道が、ゴリって言ってパスを出す。
うん。
そこにいたのは、海南の高さを。
間違ってもらった。
湘北の選手が青ざめる。
うん。
花道が、あーって叫ぶ。
うん。
試合終了。88対90。海南が勝つ。
うん。
これは似てるからね。
似てるんですよ。
こんな終わり方かと。
うん、
いやーでもこういう終わり方すごい印象深かったっすね。よく
考えたなと。
うん、いやこれはやっぱり面白い試合だと思いますよ。
うん、これはすごかった。
うん、花道の、
うん、
この短い期間での成長を描きつつ、
うん、
やっぱり初心者なんだっていうところもきっちり抑えてるっていうところが、
うん、
もうすごいですよね、井上さん。
あ、
うん、
はい。いやー、まあだからスーパープレイを連発してたんですよね、花道
は
ね。
はいはいはい。
うんうんうん。
うん、ここで、ほんまにゴリにパスを出せてたら、勝ってた。まあ、同点には追いついてたんですよね。
うんうんうん、
多分それを決めたらね、うん。ただ、同点に追いついたところで、その体力差から考えたらダメなんで、やっぱりスリーポイントしかなかったんですよ。
うん
うん、だから、三井がもう完全に勝ちを確信してガッツポーズまで取ったのに入らんかった。
うん
うん、信長が三井に危なかったぜって言うね。
うん
うん、三井が触ってたのか。爪だけな。って言って爪から血が出てた。
はいはいはい。
うん。
うん。
まあ、ここまでね、信長いいとこがあんまなかったんですけど。
最後の最後
で。最後の最後でいいとこ見せましたね。
うん。
あれに気づくのはすごいですよね。
まあ、そうですね、う
ん。ただやっぱりフリーにしたらあかんから。
うん。
やっぱりあれ、陣の責任ですよ。
うん
うん、あでも、当時、勝てる思ってました。もう、絶対勝てる思ってたんで、わ、負けたよって。 うん。
え、いや。
展開びっくりしましたけどね。
そらそうですよ。俺は、リーグ戦やってるつもりなかったから。
うん。そうそう、ね。
ああ、終わったって思うじゃないですか。最後の大会が終わったって。
うん。
はいはいはい。
うん。うん。う
ん。で、赤木がね、
うん。
立ち尽くすんですよね。手の先までチャンス掴んでて、あと一歩だったのに、逃してしまったっていうことで。
うん。
で、深く息を吐きまして。
はい。
もう一人立ち尽くんでる、立ち尽くしてる花道の頭を後ろからグッと掴んで。
うん。
これで終わりじゃねえ。決勝リーグはまだ始まったばかりだ。
うん。
泣くなって言って、前にカメラが映ると、花道が号泣して。
はいはいはい。
うん。
うんうんうん。もうここで大黒巻ですよ。か。
いや。
言っちゃいました？
まあ、そこまで見てないけど、
うん、
多分、大黒巻ではないんじゃないですか、
ね、もう違うんですか。
歌は変わってますね、これ
、うん。見てないんで分かる。
ここはもう変わってますよ、歌は。
はい。
あなただけ見られてるんじゃないんですか？
見つめてるです。
あ、見つめてるです、うん。
あなただけ見られてたら、どの歌だよ、歌なんですか。
じゃあ、違うんですね、じゃあ。
うん、ちげえですね。あの、はい、オールちげえかもしれないです。
もう全部間違ってた。
うん。
いやでもこれは、桜木が泣いてるところで、ゴリもほだされたでしょうね。これだけ、そう、ゴリの気持ちを背負ってたから、
うん、
桜木が。だから、ゴリもこの涙見て、やっぱり、かなり来たんじゃないですかね。ゴロリなんかね。
浅沼さん泣きそうじゃない？
え、違うんですよ。あの、完全に風なんですよ。
あ、そうですか。
だから、
なんか鼻声になってるなと思って。
そう。鼻水も出てるし、あと、うん、僕発言今日少なかったんですけど、あの、うん、咳を止めるのにミュートしまくってたから、喋れにっていうのがあって。
はい、
まあ、
なるほど。
そう、ごめんなさい。あの、まあ、でもちょっと、うん、このシーン僕結構、スラムダンクの中で一番、感動的だと思ったんですよ。
うん。
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 だから桜木泣くんだと思って。
いや、この花道の号泣は、
うん。
そら、しゃあないよ。これめちゃめちゃきついもん。うん、あの状況で。
うん。
まさか高砂にパス出しちゃうっていう。
うん。
そうで、しかも負けちゃうし。
痛烈なミス。あれのせいで、自分のせいで負けたって思ってるしね。
うん。
うん。
いや、一番でもやっぱゴリの、
うん。
やっぱり思い描いてた夢が、叶えられないっていうのが、
うん、
多分涙の一番の、あの理由だと思ったんですよね。
もちろんそれもありますよ。
うん。
うん、ただまあゴリが言う通り決勝リーグはまだ始まったばかりだっていう。
はい。
そうっすね、アニさん知らなかったけど。
呼んでる時は、え、何をってんの
って、うん、そうそうそう。何都合、ご都合主義で言ってんだと思ったんでしょう。
なんか、トーナメント戦ってたんじゃないのって思ってたら決勝リーグやで言うから。
うん。うん
で、この決勝リーグは海南と陵南が、一勝ずつしたと。
うん。
うん。
湘北は、あと、竹里と陵南、二試合あると。
うん。
神奈川から二チーム出られるんで、二勝したら可能性はあると。
うん。
うん、うん、うん、うん。
で、っていうことで、綾子さんが、でかい、阪神に習字で、
うん。
崖っぷち、綾子、書って書くんですね。
うん。
頭悪いな。
ああ、これでも崖っぷちはいいと思いますよ。
うん
うんうん、
これは、奮起しますよ、
うんうんうんね。
で、赤木が松葉勢ついてるんですよね、
うん
うん。
ただ心配はいらんと早く治すためだっていうね。まあ、一週間後に試合があるんで。
はい、
はい。で、花道がすっげえ落ち込んでて、
うん
もう学校休んで、街の中にあるバスケットコートを中見てるんですよね、バスケしてる奴らをね、
うん。
で、中でバスケやってたなんか牧原のりゆきみたいな奴がおったんですけど、そいつが花道を知ってたみたいで、呼びに行かせるんですよね、うん、知り合い、あの友達にね。
うん、
な花道は誰か知らんし、用があるんやったらてめえが来いって言って。な、この牧原のりゆきは、俺の方が一個上だからてめえが来いって言うんですね。
うん、
な花道はまあ、そんな来るはずもなく変えていきまして。
うん
で、この男が福ちゃんと呼ばれてるんですよね。
うん。
うん。まあ、仙道のことも知ってると。
うん。
うん。新キャラが出てきたわけですね。
はい、
はい。で、花道が夜中、バスケ部の部室に入って、まだ落ち込んでるんですけど、
うん。
ルカワがそれ見て、何やってんだ、ドアホーって。まあ、タオル取りに来て、ルカワは何も言わず出ていくんですけど、
うん。
なんで何も言わねえって。な、ルカワが、あん？ドアホーが、てめえのせいで負けたと思ってんのか。うぬぼれんな、ドアホー。昨日のてめえは実力の何倍もの働きをした。湘北にとっては計算外のラッキーだ。てめえがミスやらかすことぐらい最初から計算に入ってた。別に驚きゃしねえ。お前の実力はまだそんなもんだ。お前のミスが勝敗を左右することなんてねえって。
うん。
まあ、花道が殴りかかろうとするんですけど、ギリギリ止まりまして。
うん。
まあ、花道は、反撃しようとしてカウンター入っちゃうんですよね。
うん、
で、結局二人とも殴り合うんですけど、うん、まあ、ルカワは負けたのは俺の責任だ。俺のスタミナが最後まで続いてれば昨日は勝ってたはずだ。な、花道はてめえこそうぬぼれんな。まあ、二人とも俺のせいだって言いながら殴り合うんですね。
はいはい。
で、
うん、
翌日、花道また学校休んでるんですけど、部活には顔を出しまして、髪の毛が坊主頭になっていると。
うん。
はい。まあ、ここでようやく赤坊主になったっていうことで。うん、
はいはい、
うん、この後、リーグ戦は進みますが、それはまた別のお話と。
はい。
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 いやー、いいですね。
うん。
スラムダンク。
うん。
スラムダンクいいな
ぁ。これはもう、この、が、だいたい15、6巻だと思うんですけど、
うん、
もう止まんなかったですね。
そうね。これ、うん、三井が入って3人、三井が増えてから、ギャグのシーンの緩急もなんか良くなりまして、楽しくなってきましたよね。
うん。なんか、ここの、両南戦が、
ええ、
結構、僕の中ですごい、でかい波だったんですよ。
階段。うん、
ああ、よりはね、そう、海南ね。うん、いつも間違えんの。
何言うかもね。
そう、海南の、なんだろう。なんか突っかかってきたな。海南大付属戦が、僕の中では、スラムダウンかなり盛り上がってたんです
ね。そうですね。
うん。
ここは。
から止めらんないんですよ。
ここはほんまに。
そうですね。
うん。そのスラムダンクという漫画が一気にトップに躍り出た試合だと思います、
うん、そうなんですよ。こんな老けた高校生いねえだろうって思いながら巻き見てたりとか、
うん、
でこの人結構なんか顔がなんか結構ね老けてるの個人的にも気にされてましたけど、
うん、
あのこの見てくれですげえバスケうめえんだと思って、
うん、
ちょっとギャップがすごいなと思いながらで陣も陣でいいし、
うん、
で、まあ、湘北メンバー全員いいし、
うん、
で、宮益よくわかんねえとか、いろいろなことがあって、
うん、
意外と僕、清田があんまり印象薄かったっていうのがあったりとかしたんですけど、
うん、
やっぱ演出含めて、この、ここの試合はほんと好きで、
うん、
これ読み出すと、だいたい最終巻まで読んじゃうんですよ、
うん。
止まんなくなっちゃうから。
そうですね。
うん知ってんのに。
うん。
うん。うん。もし、スラムダンク、読み続けられないっていう人は、もう、ここまで読めば絶対読み切れると思ってるんですよね。
はい。
うん。まあ、そんな人はあんまりいないと思いますけど。うん、
だ
すごい。
この先生もやっぱ、小回りとか構図とかがすごく、
う
ん。うん、ドラマチックに描く人で、
うん。
やっぱ、客席の使い方とかがうまいし、
うん。
うん。あとは、やっぱ、春子さんのブワっていうの。
うん。
ブワっていう、ブワっていう泣き方がすっげえ来るんですよ。ウォーって
感じ
ですよ。
うん。
うん。あと、仙道のリアクションがいちいちかっこいいんですよね。
かっこいい。
うん。
あの、絵が、その、井上先生の画力が、すっごい完成されつつあるから、
うん、
余計に仙道が男前に見えるんですよ。
う
ん、
そう、
うん。そう。
で、終盤の、これで、海南が、負けるってなった時の海南が青ざめるところ、うん、要は、線画になるんですよね。全く、スクリーンとか貼らへん感じの、
うん、なんかホワイトアウトしたようなね。
そう。 あ、うん、青ざめたっていうのがわかるんですね。で、その、その後、転して湘北ピンチってなったところで、湘北メンバーが青ざめるところとかが、
うん、
その、漫画でここまで描けるかっていうぐらいドラマチックなんですよね。
そうなんです。うん、
あの、ホワイトアウトの技法で言うと、うん、桜木花道の坊主頭を見た瞬間の、うん、みっちゃんとりょうたも
ホワイトアウトしてます。
あそこでも使ってるのが
気に使ってます。
あれは、読者もホワイトアウトしました。
そうそうそう。えってなったんですよね、
うん
そうそう。なんか、坊主書き慣れしてない感がすごかったですよ。あ桜木に対しては。うんうん、あの、ゴリの坊主超うまいなと思ったんですけど、桜木なんかちょっとなんか、額が狭いなと思いながら俺見てたんですよ。
最初、そうですね、
うん。そうそうそう。で、だんだんやっぱり先生も書き慣れていくと、あ、もう、桜木イコール坊主っていう印象が、の方が強かったんですよ。
あそうですね。
後にね。うん、だから、うん、で最初は、主人公坊主って何やねんって思ってたんですよ。
うん、
これ、このまま大会進んでいって、このまま坊主で行くんや、と思って、伸びひんから。
うん、
うわ、と思ったんやけど、
うん、
もう、その浅村さん言った通り、後に坊主の印象の方が圧倒的に強くなるから、
うん、
ああ、すげえな、と思って。
そう。
うん、そう、なの読者の違和感を完全に拭い去るぐらいの、
うん、
その、漫画の面白さでカバーするんやな、っていう。
ほんとそう、なんか、桜木がかっこよく見えるんですよね、やっぱね。
そうそうそう、こっからね。
すっごく。うん。うん、だから、こっからはまた面白くなりますから。
はい、あただ、赤毛は地毛じゃないでしょ、あれは。
だから、そ、 だからそれ、そこは突っ込まないの
か。あ、そう、染めてるはずなのにって思うんですよ。
あ、染め切ってから坊主にしたんですよ、だから。それか、坊主にして
もう一回、もう一回染めたの？もったいなくないあの長さで。
だって、悔しいと思って坊主にしたけど、あれ黒くねと思ったら、うん、じゃあ、俺やっぱ赤っしょっつって赤で塗ったんですよ。ま
あ、トレードマークですからね。
そうそうそう。
あまあまあ、いいや、うん。なんか言いたいことはまだあります？
やっぱりね、その、一人一人にちょっとストーリーがあるのが、やっぱり面白いですね。ジンとかもやっぱり背景的にはセンターやりたかったのにヒョロヒョロだから無理だって言われて努力してアウトサイダーになってたりとか。
そうそうそうそう。
そういう背景をなんかきっちり丁寧に書いてるキャラクターが多いのがやっぱり面白いなって思いました。
そう。
そうっすね。確かにそれは三浦なんか全然何もなかった。
三浦大雄は何もなかった。
何もなかった。
だから、商用戦から圧倒的に面白くなるんですよね、これ。
そう。そう、ね、うん。キャラの個性がすごい立ってるから。
そうですね。
すごい面白いんですよね。
宮増とかも、ああ、そういえばこんなやついたなって思い出しましたもん。
ポキポキって言いながら柔軟してますから
ね。やってますかね。160センチですかね。
うん、42キロですからね。
でも160センチの NBA プレイヤーいますからね。
うん。でもあの人結構ゴリってるじゃないですか。
あー、
結構筋肉すごい。ね、うん、でも宮増ガリガリですからね。
ガリガリですからね、
うん。うん。いやまあだからこそ試合に出たことなかったんだね。
そうそう。うんうん、でも、ジンに次ぐナンバーツーのシューターだって言ってたから、
うんうん、
すごいですよね。
だから結局、シュートはすごいけど、ディフェンスはそこまででもなかったってことでしょ？
そうだし、ね、あの、あっさり両太に抜かれてたから、う
ん、抜かれてましたね。
そうそうそう。
まあ、一応、海南でユニフォームを、取れたメンバーではあるんやけど、
うん。
うん、やっぱりそれは、花道対策。でしかなかったってことだと思うんですけどね。
うん、だし、なんかちょっと思い出メンバーみたいな感じでしたもんね。3年生だし。うん。まあでもうまくそういうのも脇役使いつつだから、
うん、
やっぱここら辺が結構完成形に近いなと思って、
うん。
うん、すっごい良かったっす。
そうですね。
うん。うん、
はい。
いや、まあこの後の試合がまたちょっと楽しみなんですよね。
うん。
はい。はい、
まだまだうなぎ登りに上がっていきますから。
うん、そうですね。うん、はい、これはすごい。
はい、エンディングでーす。
はい。
はい。
ね、この間ね、うん、NHK のプロジェクト X で、
うん、
その、バスケの日本代表が、オリンピック出場を何十年ぶり言ったかな ?40 何年か50何年ぶりに決めた言ってたんですよ。
ああ、はいはいはい。
っていう特集をやってたんですよ。プロジェクト X でやるんやと思って。
うん。
だそんだけすごいことやったんですね。今回のパリオリンピックに出たっていうことがね。
うん。
うん。いや。で、また、これをこのタイミングで放送するっていうのがすげえなと思って、こう、イヤサガ効果すげえなと思って。
今、さすがですね。
うん。
タイミングが。
ただ、これがね、
うん、
まあ、頑張ったとはいえ、ちょっと一勝もできなかったっていうのはちょっとね、残念でしたけど。
うん。
メンツは、まあ
うん、
うん。すげえなと思って。
うん。
うん。
うん。あの、僕でも知ってる八村塁とか河村やったっけとか、なんか、うん何人か知ってる顔と名前があったんで。
渡辺選手とかもね。
そうそうそうそう。
はい。
あの、ね、もうすげえ、ね、プロジェクト X 見たから余計に思い入れが強くなって。
うん。
うん。で、ただね、あの、基本的には1試合全部見たりしてなくて、まあ大体ダイジェストを見るんですよね。
うん。
ほんなら、僕、今までずっとダイジェストを見てきたんやろなっていうのが分かったんが、
うん、
そういや、俺、リバウンドをほとんど見たことないわ、と思って。
うん。
ああ、なるほど。得点シーン。
得点シーンしか見てないから。
見てない、
うん。
だから、あんまり印象にないんやな、と思って。
うん。
うん。だから、ちゃんとした試合をもう一回ちゃんと最初から見なあかんな、と思いましたけどね。
うん。
で、もう一つ。
うん。
イヤサガ効果。
はいはい、
サンテレビで今週から、
うん、
スラムダンクのアニメ再放送始まります。
あうーわ
ぁ。癒さが効果な。
でしょうね。
すごいな
今週から。
それ疑う余地ないな。
うん。だからサンテレビ見れる人、
うん、
まあ、俺は見てて、1.8 倍でも遅いぐらいな進み方なんですけど公式戦入って商用戦まで見たんですけど、
はい、
商用戦も、大して面白くはならなかったですねぐらいの感じやけど、うん、まあ、漫画を読み直す術がない人はアニメで見てもいいんちゃうかなとは思いますね。
はいはい、まあ十分いいと思いますよ、
うん、
前回三井がバスケがしたいですのシーンの曲の入りがいいっていう話で、一回見ましょうっていう話になったと思うんですけど、
はい、
もう本当もうこれもう個人の感想です。
はい、
もういやもう漫画で大丈夫ですね本当に。いや、うん、これもう全然わかりますよ全然わかるんですけど、
うん、僕もね見直したんですよ。
はい。
あれこの絵だけ
あれはね、あれはね、多分ね、演出はいいんですよ。ピッチさんが言った通り。ただ、ピッチさんがこれすごいんですよって言ったことで、ハードルが上がってるんですよ。
あ、うん、僕自身も上げてしまうて、
そうそうそう、
思い出補正がすごくかかってましたね。
うん。ハードルが上がってるから、
うん、
ああ、なるほど。まあ、こんなもんやろな、ぐらいです。
そうですね。
うん、あとそう、バスケットのやってるシーンとかを見ると、ええ、どうしても、ああ、もうやっぱり、あバスケの動きじゃないわってなっちゃったんですよね。
ああ、そうなんですね。
そう。
それは、じゃなんか知っとる分ですね。
いや、そうですね。
知っとる分じゃなくて、知らん俺が見ても、今見ると、昔見た時はまあまあ頑張ってると思ったんですよ。
はいはい。
ジャンプアニメの方にしては頑張ってる方やと思ってたんやけど、今見るとやっぱり全然ダメですね。うんうんうん、あと、ギャグが多すぎる。
いや、まあ、でも人気はあったらしい。
ありました、ありました。
で、いや、やねんけど、やっぱりね、うん、追いついたらあかんから、連載に追いついたらあかんから、うんうんうん、オリジナルのシーンとか、あと、うん、同じシーンを何回も何回も使うんですよね。
うん、
花道が春子さんっていうこの客席に目がハートになってるとか、
うん、
りょうたがあやちゃんとかいうのめちゃめちゃ使うんですよね。 うん、何回も何回も。
こすっちゃうと。
うん。それがすっげえテンポ悪いんですよ。
毎回しっかりあらすじ言ってくれますしね。
うん。
オープニングの後に。
あ、そうでしたっけ？
そうです。
はい。うん。まあ、俺も基本早送りなんで。
逆に僕、ファーストスラムダンクの方はもう3回見ちゃいました。
うん、
この収録始まってから。ま
あ、そうです。その辺のギャグとか何もないですからね。
何もないですから。
うん、
あと、
うん、
あの、バスケの動きもちゃんとしてますし。
う
ん、
そう。
うん。
なんですけど、まあ、ストーリーを思い出すという意味では、はい、テレビアニメ見るのはありかなと思います。
ありだと思います。
はい。ということで、サンテレビ、ぜひ見てみてください。はい、もしくは、ネットフリは、配信されてますんで。
そうですね。
ネットフリは見れると思います。はい。
はい。
と、いうことで、終わりましょうか。
はい。
はい。はい。皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、yasaga.pc@gmail.com まで、#、いやさがをつけて投稿してもらえると番組内で紹介するかもしれません。ということで、いやさがすお相手は、アニマルジャパンと。
シカトミルクと。
アサルマと。
ジャンナガでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。